皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年4月15日にミンフィーネットで発表された、なぜ病号の感が次から次へとあるのかという内容です。それではお聞きください。なぜ病号の感が次から次へとあるのか。文、湖南省のダーファーデシ。庄屋。私は70代で定年退職しました。ファールンダーファーを修練して20年以上続けているダーファーデシなのですが、いつも終わりのない病号を抱えていると感じていました。命の危険な状況に何度も陥りましたが、その都度、師父に見守られながら乗り切ることができました。私はこのような状況が頻繁に起こることに落ち込んだり、自分を責めたりしていました。最近、学法を通じて私がこのような状態に悩まされているのは、収めることがまだできていないからだ。本当に修練すること、確実に修練することをしていないからだ、と認識しました。そして、心性を向上させることができていない、と気づきました。師父は、ジュアンファールンの中で、心性が高まってくると、体にも大きな変化が起こります。心性が高まってくると、体を構成している物質も、間違いなく変化が起こります。と説かれました。私は落ち着いて学法し、法で自分の言動を照らしてみました。神聖の面に努力を傾ければ、この状態から抜け出せる、と理解しました。修練を始めてから、修練とは、内に向けて探し、執着を捨てることだと分かっていながらも、自分に厳しく要求していないため、修練者の最良の状態に到達できないことが多くありました。私はいつも常人の執着や欲望に振り回されていたのです。ダーファーに照らしてそれらを排斥したり、反対したり、抑圧したりしていませんでした。私はダーファーにのっとって修練することができておらず、あらゆる執着が何度も何度も湧き上がりました。しかし、徹底的に取り除くことができず、言い訳を作ってごまかしていたのでした。そのため、自分の行動に不安や罪悪感を感じており、後悔することがよくありました。最近、内に向けて探してみて、食べ物や衣服への執着の背後には、非常に汚い、色欲心と安逸心が働いていることが分かりました。色欲心と安逸心のような物質を完全に取り除いてこそ根本的な問題が解決できるのです。それと、唐文化の影響を受けてきたため、言ったことを必ず守る、承諾したことを必ず果たすがよくできていませんでした。だらだらすることで、相手に多くの迷惑をかけ、誤解を生んだり、傷つけたりすることがあり、全体の協調にも影響を及ぼしていました。これらはすべて、私がダーファーの修練で正さなければならないことです。学法を通して、私はさらに気づきました。どんな心も物質的な存在であり、その中には何百年も、何千年もかけて形成された観念がある。内に向けて探さなければならない。それらを否定しなければならない。神聖の向上をしなければ、それらの物質は決してなくならない。問題に遭遇したとき、私は内に向けて浅く探すだけでした。そのため自分には、恐怖心、歓喜心、嫌疑心などの執着心があることを認識しましたが、それらを収めて、 取り除くことができていませんでした。しばらくすると、また同じような問題が生じ、同じような執着心が露呈したのでした。このような状態に対して、多くの同宗はこのように理解しています。修練とは、一層一層を突破することであり、この層でこの心を収めることができても、また別の層で同じような心が出てくる、と。もちろん、そのようなことがあると否定できませんが、自問しなければならないのは、私たちは内に向けて探したけど、見つけたこれらの物質を取り除いたのか、ということです。すべての執着心は物質的なものです。恐怖心を例にしますと、恐れの物質が存在している場合、強制的に自分を恐れないようにしようとしてもできないのです。内に向けて探し、神性を高めることができれば、師父がその物質を取り除いてくださるのです。すると、自然に恐怖心がなくなります。これは修練の中のすべての執着心にも当てはまります。羅漢の次元に達すると、叩かれたり叱られたりしても、羅漢は全く動じないのです。常人の目には、この人がよく耐えているように見えますが、実はその次元に達しているからです。内に向けて深く探すということは、自分の体に溶け込んだその物質を切り落とすことに相当します。もちろん苦しいと感じますが、ただ無条件に内に向けて探しても、法の上でこれらの物質は自分のものではないことがはっきりとわかるのです。これらの悪いものと自分との区別ができれば、これらの黒い物質を取り除くことができます。一部の同宗は、内に向けて探すとき、これらの悪い物質はすべて自分のものだと考えてしまうのです。例えば、自分には恐怖心がある。自分には歓喜心がある。自分には顕示心がある。あれこれの執着心がある。と、心の奥底で、これらの悪いものは自分のものだ。と、思い続けていると、師父はこれらの執着心を取り除いてくださることができないのです。師父は、ヨーロッパ法会での説法の中で、私の言った話をしっかり覚えてください。あなたに責任があるかどうかにかかわらず、あなたは自分を探してください。必ず問題が見つかります。もしこのことがあなたと絶対に関係なく、あなたが取り除くべき心を持っていなければ、このことがあなたの周囲に発生することは滅多にありません。もしあなたがこの心を持っていなければ、トラブルを引き起こすことはありません。あなたの修練に責任を負わなければなりません。トラブルがあなたの身に、あなたの周辺、あなたたちの間に現れれば、おそらくあなたと関係があり、あなたに取り除くべきものがあるはずです。あなたのせいであるかどうかは関係なく、私の方針はあなたの心を取り除く際、このことがあなたのせいであるか、または彼のせいであるか、問わないのです。あなたにこの心がありさえすれば、あらゆる方法を尽くして、いざこざに合わせ、まだ取り除かれていない心を認識させます。しかし、あなたたちは、そこでまだ、これは私のせいではない、と言い合い、あるいは、私は法を守っている、と思い、彼も、私も法を守っている、と思っているのです。実は、おそらく、両方とも正しくないところがあったからこそ、いざこざが起きたのです。と説かれました。しかし、実践の中で何か起きると、習慣的に外部の原因を探すことになります。これは違う。あれは、理にかなっていない。とか、自分だけが正しいと思ってしまいます。ある時、私は ある同州と一緒にダーファーの仕事をしていたとき、どうも同州が安全の面に注意していないと感じ、同州に自分の要求通りにするようにと求めましたが、同州を怒らせてしまいました。同州はこう言いました。あなたには勝てないよ。あなたはいつも自分が正しいと思っているから。それを聞いて私はショックを受けました。よくよく考えてみると、確かにそうだった、と気づき、驚きました。私は主婦の、うちに向けて探す、の法理を常に口にしてきました。同州と交流するときも、うちに向けて探す必要性をよく口にしていたのです。しかし、心の奥では、同州にうちに向けて探させ、法理を持って同州を照らしていたのでした。私自身はうちに向けて探さず、外に向けていたのでした。私の言葉には力がなく、同州もそれを受け入れなかったのだと思いました。そのため、時間が経つにつれて、自分自身を見ず、徐々に自分の空間場が不純になり、周囲の環境と調和できず、客観的にも悪いものの侵入の機会を提供したのでした。法を正すことと、自分自身を正すことは不可欠です。人体は小さな宇宙であり、常に内に向けて探すことで、変異した物質をすべて取り除くことができ、ダーファーの中で自分を正し、最終的に、消防の道を歩むことができるのだと思います。同州の皆さん、一緒に頑張りましょう。シフ、ありがとうございます。同州の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。